ご機嫌いかがですか？柳生慎吾です。この時間は季節に合った花の話題をお届けしていきます。さあ春ですね、いよいよ。ご近所を歩いているとお庭やベランダを花いっぱいにしている方、あるいはそんな、お宅があってこう憧れていませんか？皆さんこんなにしたいなとかって思いますよね。ペチュニアとかベコニア、バーベナ、インパチェンスなんか、こう一年草を一鉢に一株植えてこんもり花束のように育ててる人、今年はそれを目指してみましょうよ。あなたがやるんですよ。ポイントは3つあります。その3つだけ覚えてください。まず、日当たりいいところに置いて育ててください。簡単ですね。もう一つ、これも大事なポイントです。摘心をするんです。ピンチをするとも言います。ちょっとわかりにくいですね。これは枝が増えたら、こう新芽が5センチくらい伸びたら、その先をツンとつまむんです。すると摘んだとこからまた枝が2つに分かれてきます。これがまた5、6センチになったらまた摘む。つぼみが出てくるかもしれませんが、それは咲かせずに摘む。そうすると2倍でしょ、4倍でしょ、16倍でしょ、どんどんどんどん枝が増えていくんです。この摘心がまず2番目のポイント。この枝を伸ばすために肥料もたっぷりあげてください。液体肥料を週に1回、これが3つ目のポイント。これさえ守れば、そうですね、夏までに花束みたいな植木鉢、一年草の大きな大きな憧れるような花も、花を作るのも夢ではありません。今日は一株で鉢いっぱいに花を咲かせる方法をお伝えしましたよね。ポイントは3つありました。日光に当ててください。そして摘心をしてください。そしてたっぷりの肥料を与えてください。皆さん頑張ってね。ご機嫌いかがですか？柳生慎吾です。この時間は季節に合った花の話題をお届けしていきます。今は種まきの季節、そこで柳生流簡単種まき、これについてお話ししてみましょう。普通皆さんどうですか？種から植物を育てるときは種まき用の土にまきません？この種まき用の土っていうのは、バーミキュライトっていう土が主なんですが、無菌状態なんですね。生まれたばっかりの種から、生まれたばっかりの芽や根っこを守るための無菌の状態の土なんです。つまり保育器みたいなもんですね。ただずっと保育器では育たないじゃないですか。だから培養土にもう一度植え替えるんです。その培養土は肥料もあるけれども、いろんなバイ菌、バクテリア、雑菌もある。そこで強く強く育てるわけなんですね。そして大きくなったらまた花壇に移す。これね、僕今話しててもそうなんですが、僕でもちょっと面倒なんですよ、やっぱり。そこで柳生流簡単種まきをご紹介します。ポットの中に直接培養土を入れるんです。でもそこには種をまかない。まずバーミキュライト、清潔なバーミキュライトを5ミリ敷きます。種をパラパラとまく。そしてまた清潔なバーミキュライトでサンドイッチしてしまうんですね、種を。そうすると無菌の中に出てきた芽が培養土に根を伸ばし、そしてたくましく育つ。あとは花壇に植えるだけ。どうです？作業が一つ減りましたよね。この方法でぜひ皆さん今年は種から育ててみてください。今日は簡単な種まきの提案でした。苗からではなくて種から育てると花が咲いた時の喜びってひとしおだと僕は思うんですよね。皆さん春です。何の種をまきましょうか？素敵な花を育ててくださいね。ご機嫌いかがですか？柳生慎吾です。この時間は季節に合った花の話題、自然の話題をお届けしています。4月も下旬になりましたね。ちょうど今頃はですね、園芸的に言うと、そうですね、室内にしまっていた鉢植えの植物を外に出す頃ですね。この部屋に置いてあった花を外に出す時の手順を今日はお話ししましょうか。冬の間部屋にあった植物どうですか？やっぱり日光不足で間延びしたようになってますよね。枝がビュンビュンと伸びています。もやしのようにね。まずその間延びした枝をぐっと短く切り詰めます。それから鉢を外に出すんですが、いきなりガンガン照りに出してはダメですよ。やっぱ春の日差しって結構強いですからね。日焼けもするでしょ、かなり紫外線が強いです。徐々に、半日陰、そして日向に移していくんですね。そして定位置に置いて1週間ぐらいすると元気に元気にこう新芽が出始めます。 そしたらもう大丈夫です。この体力のついた時に体力をつけさせてからか、鉢を一回り大きく植え替えてしまいましょう。この時は根をいくら痛めても大丈夫です。植え替えをして、そして、肥料を与えて、そして元気に元気に育てていく。やっぱり部屋の中でうまく育たないですからね、上手に外に、移動して、そしてまた体力回復させてやってください。今外に、鉢植えの植物を出すタイミングとしてはバッチリな時なんです。皆さんのお試しください。今回は鉢植えの植物を外に屋外に出すという手順についてのお話でした。ただ何度もこの番組でお伝えしていますが、八重桜が散るまでは遅霜が降りることがあります。くれぐれも注意してくださいね。ご機嫌いかがですか、柳生慎吾です。この時間は季節に合った花の話題、自然の話題をお届けしていきます。今日は僕が住む八ヶ岳のお話。実は僕、山梨県八ヶ岳の標高1350メートルに住んでいます。雑木林の中、その雑木林の中に小さな水が湧いてるんですよ。傾斜地なので小川になっている。20年くらい前でしょうかね、食べるつもりで買ってきたわさびをその川の一番上流に植えてみました。今はなんとなんと種で増えて、川がわさびで覆われてるんですね。ちょうど今、白い花、綺麗な花が川沿いにびっちり咲いて、とっても綺麗です。綺麗なんですが、でも根が太らない。要するにみんながこう食べるわさびをするあの部分、根っこですからね、あんな風に太らないんですよ。なぜかっていうのをちょっと調べてみました。食用にするわさびを作る小川は、そのまま傾斜地ではなくてわさび田にしてるんですね。段々畑にしている。そして水がトロトロトロトロ、サラサラサラって本当に穏やかに流れるように作ってあります。そこで植えているから、わさびは水に流されることがない。つまり根で大地に踏ん張る必要がなくなるから、こうブクブクと太っていけるわけなんですね。僕のわさび田は傾斜地のまんまだから、根を踏ん張っている。そして茎や花を支えている。だから未だに、根っこ、太ったわさびを食べることはできない。まあでもね、葉っぱと花を醤油漬けにするとすごく美味しいんですよ。花も綺麗だしね。それだけで僕はもう満足です。春の味覚の一つですね。今回は僕の住む八ヶ岳のわさびのお話をしました。今花いっぱいなんですよ。この川いっぱいに咲く白い花を見てると、食べるのがもったいなくなるのがちょっと悩ましいところですね。お相手は柳生慎吾でした。